年熟成発酵トークというタイトルでお届けするこちらのシリーズは、遡ることを12年前、2011年の東日本大震災をきっかけに日本各地を旅しながら、旅先で出会った世にも素敵なバイブレーションで生きていらっしゃる方々に突撃インタビューをしながら、百人百様のイエスのバイブレーションをお届けしたインターネットラジオ旅をするためという番組を始めてから、昨年2023年の秋、12年の一巡りを迎えて、この12年の間にご縁を温めた皆さんに感謝を込めて出会い直しながら、皆さんにとっての12年の実りや冒険を語っていただくシリーズトークになります。17回目のゲストは、こちらもラジオがつないでくれた大切なご縁、日本縦断の旅の最中にシリーズで企画していた全国ラジオ女子会を聞きつけて、ある日突然携帯に電話がかかってきたのがご縁の始まり。北海道でもラジオ女子会をやりたいと呼んでくださって、十勝を訪れてから11年の歳月が経ちますが、まさに北海道のパワースポットの一つといえるコミュニティサロンルミカフェのおかみさんでいらっしゃる辻ルミ子さんをお招きしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はオンラインでおつなぎしていますがなぜかルミさんの旦那様のともさんが今鎌倉お殿派に来てくださっているというね、リアルともさんがお家にいるんですけどね。
なんともなんとも。
なんともなんとも不思議な。ねえ、まあでも思い起こせばだから11年ね。まあもうそろそろ12年っていうか、またこちらも一巡りっていうタイミングですけど。ねえ、ともさんにもお伺いしたけど、そのルミカペっていうね、今のサロン、コミュニティサロンのスタートが、やっぱり2013年ぐらいだったって聞いてるので、そこからもまた12年が経とうとしているっていうね。
そう。
ちょうどそういう、なんか巡りのタイミングも一致してるルミさんなんですけど、どうですか、この12年を振り返るって、なかなか、なかなかおつな企画でしょ。
うん、おつな企画よ、本当にね。ちょうど去年、うん、還暦を迎えましてですね、
うん、私たち同じ干支なのでジュピターリターンも一緒っていうことでね、
そう、
うん、
なんかすごいいろんなことを改めてね、こんな機会をいただいて思うことがあるんですけど、
うん、
最初にね、うちオープンっていうか、まあ、ああいう場にする、こういう場にするようになるなった時に、忘れもしない、なんかなんでかわからないんですけど、うん、一つだけなんか意図したことがあったんですよね。それはちょうど13年の1月だったのかな、その次の年だったか忘れたけど、うん、1月の新月だったんですよ、
うん
うん、ね、ちょうどその時になんかね、この場が地球に、宇宙になんか貢献してくれる人が集まってくれるますようにっていうのだけを意図したんですよ。
わ
お、そんなことは全然忘れてる、
うん
うんうん、忘れていたんですけど、そしたら本当にご縁だけでどんどんなんか人が来てくれるようになって、
ね、うんうん、そうそうたる人たちがルミカフェに吸い寄せられて、何ホイホイって言うんですかこれね。
本当に本当にそうなんですよね、
うん、
で、それの本当にそのご縁だけで、特に宣伝したりとか、うん、こんな場所なんですとかっていうことも宣伝もしてませんし、何かこう見える場にもそんなこともしてなくて、多分、うん、一応ね、Facebook とかインスタとかにはルミカペの、まあ、ページがっていうかありますけど、多分それを見てもきっと見た人はわからないと思うんですよ。特にね。ね、
周波数の共鳴が起きないと出会えないっていう。
なのでも本当にね、たくさんの方が訪れてきてくださって、ご縁をつないでくださってるっていう、うん、もうただそれだけでこの12年っていう、うん、歳月が巡ってるなっていうのを感じてます。
うん、
うん、で去年一昨年ぐらいにそのなんかやっぱり巡りが巡ってるっていうのがね、なんか感じたことがやっぱり、その12年前とかに来てくださった人がずっとご無沙汰だったのに、
うんうん、
本 現れたりとか、そういうことが多発して、俺もすごくやっぱり巡っているんだなっていうのをすごく実感することの一つでもありますね。
なんかこう惑星もいろんな軌道、周期の軌道があるから、いつもいつもね、同じ、あの人とずっと一緒にいるわけじゃなかったり、私この時の我が接するところっていう言葉がすごく好きなんですけど、
素敵、
そう、銀河鉄道39のあのメーテルが、あの言ったセリフなんですけどね、あのまた時の我の接するところでお会いしましょうっていう言葉があって、そうそうそうそう、だから本当にあのやっぱりそういう軌道がね、一人一人の命の軌道って、巡りの軌道があって、で、時にこう、密に関わる時期を過ごす人と、またちょっと距離、時間が離れて、でもまた出会い直すみたいなことが、やっぱり巡りの中で起きてきますよね。
本当にそうですよね。
そういうことが起きてるのね、最近ね。
そして、また新たな出会いも、本当に起きていて、これが本当にすごくあの面白いなっていうのと、あのなんだろうね、やっぱりね、このだんだんとも見えに見えないいろんなものの本当におかげさまっていうか、すごく感じますよね。
その始まりの時に、まあ意図せずっていうか、こう蒔いた願いの種というところで言うとね、その、地球のためにね、貢献する人たちが集まる場所になりますようにって願った後すぐ忘れちゃうんだけど、そういう大切な願いを種まいたわけですよね。で、そこから12年、本当にいろんなね、ことが起き、いろんな人が訪れ、ルミカッペ参りっていうんですかね。神社かっていう感じですけど、いろんな人がお参りしてくださって。どうですか、こう、厚みが出てきたと思うんですけど、その、
そうですね、全然そんな、だから私たちがやってることは別にすごいことでも何でもなくて、ただなんだろう、あの最初はね、あの本当にそんなことをやろうと思ったわけでも何でもなかったので、それもね、あのそういう場のご縁をいただいてっていうか、なぜかわからないですけど、本当にいろんな人たちのおかげさまのね、でこの場を開くことになって、ルミカペをやることになって、多分それは本当にね、なんていうんですかね、怪しいですけどね、目に見えない何か、もう目に見えないこのね、存在の何かがきっと必要なことを起こしてね、なんかくれたんじゃないかなと思って、決して私たちの力とかそういうことではないんだと思うんですね。
ちなみにその開くことになってって言われたけど、そのもともと家としてね、ありましたよね、ルミカペのこう、建物としてはね、で家が建ってからまあ十数年後にルミカペっていう形でコミュニティサロンとして開くことになるわけですけど、そのきっかけは何だったんですか？
そう、まあいろいろね、話すと長くなっちゃうんですけど、まあいろんな人生の中にいろんなことがありましてですね、まあ私たちがちょっとこの家を開放するようにならざるを得ないことがあったんですね。それを私もなんか、まあ、なんでしょうね、まあもうそうするしかないと思ったので、
やんごとなき感じがしますね。
やんごとなきことがね、やっぱりね、やんごとなきことって人生にとって大事なんですよ。
その時はヒャーってなるかもしれないけど、
そう、ピンチがチャンスってよく言うけれども、そういうことってすごいね、みんなどの方もみんなたくさんあると思うんですけど、その時にハーハーとかキャーハーとかなっちゃうじゃない。
なるなる
なるよね、誰もね、でもなんか私なんかどっかやっぱそういうところ、そういう時にこれはなんか不思議なんですけど、腹くくれるところがあるんですね。そこがなんか私きっとそこがちょっと強いのかなって思うんですよね。なんでね、もうそこまで行ったらっていう腹のくくり方が結構潔くできちゃうんだなっていうのを、 思います今思えばね。
なんかそのハワイとかオーストラリアとかの波ってすっごい大きくて、うん、ね普通のサーファーとかが挑んだら多分死んじゃうような波とかぶわーって立つじゃないですか、うん、そこに乗っていけちゃうんですよねきっとね。
そうなんだねきっとね。でそこでなんかねあのトモさんにどうしようとかっていうよりも私はもうそれするっていうなんかねもうそうするみたいな感じになって、まあ、トムさんももうそれでいいっていうふうに、まあ、言ってねくれてるから、うん、今になってるんですけど、うん、でそういう時にやっぱり起こることってもう後先わからないじゃないですか、
うんうん、
でもそれをそうするって受け入れた時に、うん、音はバタバタバタっと運ぶんだなっていう、
うん、これ考えてちょっと準備して、うん行くぞって思ってたら間に合わないっていうかこうそれ起きないようなところにポンとこう瞬間ワープしちゃうような感じですよね。
そうそうそう。だからね今思ったら恐ろしいし今思えばですよ今そのことを思ったら恐ろしいしよくそんなことできたなって思うんですよ、
うんうんうん、
本当に、うんうん、本当に本当にね本当にそう思うの。今の私が見たらもうって思うんだけどこれまた不思議なことで、
うん、
なんかそういう風に動かされるんだなって、
うん、
そしていろんなことが本当にねバババババンってこううまくこう整えてくれるっていうか、うん、だから自分の力じゃない、
うん、
でそういう風な感じでなんかこの形になったんですね、
うん、
いろんな人の助けで、
うん、
なのでこういうことをやりたいと思ったわけではなくって、うん、気がついたらこういう風になってたっていうのがなんかね、うん、しっくりくる感じなんです。なので始めた時にはどこに向かっているかもわからなかったし、うん、何をすればいいかもわからなかったし、
うん、
どういうことなんだろうっていうのが本当にただただ目の前に来ることを、
うん、
その時その時自分ができること自分たちができることをただただその目の前に来たことに対応していった結果が今なんですよね。
ちなみにそのコミュニティサロンって、うんまあ、いろんな、ねはい、サロンが全国にもあると思うんですけど場としてね、はい、ルミさんのルミカペはどのような人たちが集い何をする場になっていることが多いんですか。いろいろやっていらっしゃると思うけど、
はい、はい、そうですね、なんか気がついたら、
うん
講座を開くとかセミナーを開くとか、うん、ワークショップ開く方は、
うん、
例えば、まあ、本当に幅広いんですよ、
うん
うんうん、なんかこのジャンルの方とかっていうんではなくって全然本当に幅が広くって、
うん、
もうディープな感じの方とかね、
うんうんうんうん、
ディープな感じっていうのは本当にマニアックな人に受ける感じの、
うんうん、
なんて講座だとかお話し会だったりとか結局うちに来る人たちっていうのは見えない世界の精神的なこととか、
うん
まあ、潜在意識と言ったりとか、そっちの方のことをこう伝えている人たち、
うん
うん、この目の今見えてるものっていうんじゃなくって、
うん、
実はもっとね目の見えない目に見えてないそこに、
ね、あるそのことを本質をね探求してるというかね。
そうそうそう。それをいろんな分野の人たちがいろんな形で伝え方は違うんですけど、でも元はそれなんだっていう、そういう方たちがもうほとんどっていう感じですね。うん
うん、ルミさんがねお声掛けする人もいれば、うん、ねルミさんがお声掛けしたわけじゃないんだけど、誰かのこうご縁だったりとかで、ふわりと訪れる方もいらっしゃったりとか。
うん私でね声かけることはほとんどないです。本当にね声かけたのはリリーちゃんだけだと
思う。本当
本当
そんな光栄な
、うん、私が声かけたのはリリーちゃんだけだと思う。
お
うん、でリリーちゃんが来てくれたから、うん、そのご縁で、うん、いろんな方が来てくれたりとか、そこからまたいろんな方が来てくれたりとか、
地球歴のねカイチ君とかね、
富田
高美君とかね、
そうそう、うん、最初にね、
うん、
それはそのうち開ける前にも、うん、ね札幌で会ったお話し会とか聞いたのもあったけど、
うん、
でも富田君とかね、伊藤ちゃんとかもう本当にいろんな方とね、うん、来てくれてるし、
うん、
それこそ ね、森田源さんとかもそうだし、うん、あ、うん、本当にいろんな方が来てるから、うん、ちょっともうね、お名前がさ、
本当ね、
わからんくらいですよね。うん、だからそうやって、あとはもう、もう本当にその方来てくれた方がまた誰かを紹介してくださったりとかして、うん、あのここに来てくださる感じですね。
でもね、その当時も私は感じてたんだけど、まあ、例えばあのルミカペのあるね、十勝の大正町、ね、うん、は本当にその田園というかこうね、のどかな場所じゃないですか。はい、ね、うん。まあ北海道ってね、土地が広いのでね、お隣さんがね、何十分先とかっていうことがよくあるようなね、あの人口密度の場所じゃないですか。なのに、はい、ルミカペにはいつも本当に素敵な方々が、吸い寄せられてくるんですよね。こんなにいるんですねっていうような。で、私もラジオ、寺子屋とかをやってた当時、まあ、旅をしながら、いろんなご縁のあるね、あの場所に寄りながら旅をして、でもやっぱりその先々で、そういう素敵な活動や、まあ、発信や探求をしていらっしゃる方って、田舎に行けば行くほどあまりいないっていうかね、その近くにいない。うん。だからそういうことに興味があっても語り合える、まあ、仲間がそんなに近くにいない。っていう悩みをよく聞いてたんですよね。うん。だからまあラジオで繋いじゃおうって思ったんですけどね。意識のコミュニティラジオを作っちゃえって思ったんだけど、まあでもルミカペさんは本当に、なんていうのか、リアルな繋がりの中でこれだけそういうこう素敵な時間を共にね、語り合える人たちが集まってくる、トカチってすごいな、みたいな、って思って。うん。
あの、それも本当によくわかんないね。だって、わかんないねっていう感じなんです
よ
ね。うん。やっぱりなんか、まあ、私がその、こういうふうになる前から、
うん、
なんかすごい、あの、目に見えないものっていうか、この宇宙のね、
うんうん、
本当のことって何なんだろうってずっと思ってたんですよね。
うんうん、
だから、自分だけではいろんなそういう、本を読んだりとか、そういうのが好きだったし、うんうん、どういうことなのかなって、本当のこと知りたいなっていうのはずっとあったので、
うんうん、
そういう何かにこう参加することも、でも、そんないろんなものじゃなくって、
うん
うん、一個二個なんかね、自分が知りたいって本当になんかものだけにこう、言ってたりとかしてたんですけど、そういうのがあったからかもしれないけど、まあ、ね、結構、トカチは、帯広、まあ、トカチは、コアなそういう人がいるんですよね。
うん、
実は、すごい本当に、すごい人たちがいてですね。
磁場ですよね、そういう。
そうそうそう。で、その人たちはね、決してね、外に出てこないんですよね。
うんうんうん。
うんうん、こういう、なんか、ところに出てこないんで。で、そういう人たちの、なんか、ね、つながりが、やっぱり、あるので、今もあるので、それがね、なんかこう引き寄せが強いかなっていうのはあるけれども、うん、でもね、うちに来るお客さん、最初こうセミナーとかするお客さんはほとんどが道外の人なんですよ。
ああ、その講師として来られる方がですよね。
うん、だからうちでなんかセミナーをやるとかワークショップするっていうのは、
うん、
道内の人はあまりいないんですよね。講師とかね、お話し会されるとか、
うん、
それもすごく不思議 で、
うん、
でそういうなんか、
うん、
そこに、興味を持ってくれる、道内の人
が、うん、
集まって、来てくださるので、だんだんだんだん、
うん、
そういう人たちが、まあ、とかその近くの中でもこうおうちに、
うんうん、
お頼みに来たりとかっていうのは増えてきたっていうのはあると思いますけどね。
やっぱりだからその集まって来られる方、まあその講師としてっていうよりはそのね、ルミカペファンでね、ちょいちょいこう集まって来られる方は、イメージとしてはやっぱ暮らしの中でちゃんとその知恵とか英知、受け取った英知を実践する実践者の方が多いような気がしていて。
うん、そうですね。
うん。
う
ん、
で、
農家の方だったりとか、ね、多いですよね、やっぱりトカチってね。だけど、本当にその、ただただその農家をやってるというよりはその深い探求の 気持ちを持ちながらこう暮らしの中で何かをこうより良くしていこうとかね、
うんうん、
そうそう命の使い方をよりグレードアップさせていこうみたいなね、うんうん、感覚を直感的にちゃんと持っていらっしゃる方たちが、
うんうんうん、
そこルミカフェに集まって何かを受け取ってそしてそれをちゃんとその自分の人生や暮らしの中で実践されてるっていう、
うん、皆さん本当にそれはなんか、うん、思います、すごく、
うんうん、
これは、10年この一巡り、
うん、
して最初にいらしてくださってる方が、うん、本当に皆さんね、
うん、
自分のいろんなことをこう実現、うん、やりたいって思ってることを実現して世の中にっていうか、うん、いろんな人たちに貢献してる人たちがたくさん、
うん、
でもうそれはね本当に素晴らしいなっていつも思うんですよね、
うんうん、まあそういう意味ではねこの12年ってそれこそこうルミカフェをそうやってこうコミュニティサロンとして開いた年月とちょうど被る12年だと思うから、うんうん、その場を温めていくというかね育てていく12年だったっていうことも言えると思うんだけど、ルミさん個人的な自分自身のこの12年の間になんかこう出会った特別な何かインスピレーションだったり出会いだったり、なんかそこから自分が一つまた新しい自分の使い方を発見していったりっていうことも多分起きてるんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりで
本当にもうリリーちゃん、まあ、いつもね皆さんにも言ってるんですよ、リリーちゃんとの出会いがもうすごく私をね変えた大きな
私その当時リリーちゃんだったんですよね
え
全然いいです、そうそうそう、リリーちゃんのままで大丈夫、うん、
変えたね一つなので、うん、これはもうすごい大きなことで、
うん、
それなかった私ね私だけだと、うん、だと思うんですけど、まあね、その 3.11 のその原発のこととかも、うん、やっぱりねごめんなさいなんですけど、
うん、
そうちゃんと自分でね知らなかったしよく分かってなかったし、
うんうんうん、
リアルにこう感じるっていう風にもねなかなかなれなかったことも教えてもらったりとかしたし、
うん
まあ、そういうことも大きかった。そしてそこからの出会いで、うんまあ、本当に自分が知らないことがいっぱいあるんだなって世の中にね、
うんうんうんうん、
知らないことだらけなんだっていうことに、気づかされたっていうのが、まあ、スタートですよね。でそこから、本当にいろんなことを教えてくれるっていうか来てくれるだけでいろんなことをその方々、ね、学ぶことがもういっぱいなので、そういう学びの中で気づかされることがいっぱいあって、そして皆さんがねこう私がその受け取ったものを来てくださる方にまた伝え、
ね、循環がね、
循環、
うん、
そう、そしてまたその方が変わっていかれ、どんどん変化して、
うん、
自分らしくね、なんかどんどんなっていくっていうのを見ることがとても嬉しくて、うんまあ、そんなことをやりながら、うん、まあ12年のこのそうですね、コロナのちょっと前ですね。
うんうんうん、
その時になんかまあ一つなんかこう変化があったかなって思うんですよね。
うんうんうん、
本当にこれはねコロナの前にどうしてまたねこういうことが起きる、次やることがなんかね出てきたっていう感じで、出てきたというかこうねやることが目の前に来たみたいなことだったんだなって思うんですけど。うん、それがまあね一つねヒューマンデザインっていうものだったりとかして、うん、それも自分が、まあ、別にそんなになんか前から知ってたわけじゃなくて、本当に知らなくて突然それもねやってきたって感じで、うん、
降ってきたみたいな
感じ、またそこになんかこうなんかね行くのをやることになっちゃう見せたっていう感じでそこに行った時になんかこんなにね人って違うし、
デザインがね、
うん、違うし、だから学べば学ぶほどこの人はこうだとかああだとかっていうことでもないし、なんかその人の受け取り方とかだからこうなんだとか、だから本当に人はいろんなこう角度からいろんな風な見方や考え方があって、
うん、
だからこそやっぱりお互いを知って歩み寄るっていうか、うんうん、歩み寄るのも大事だし、それを知った上にね、どういうふうにコミュニケーションを取っていけばいいんだろうかとか、
うんうん、
どう私は ね、生きていき、あ、またパートナーなり家族なりをサポートしていったらいいんだろうかっていうことを、まあ、考えるっていうか、そのあり方みたいなのを知るきっかけになったものだなって、
うんうん
うん
うん
ね、うん、でそれがまさにこれからの時代という、まあ、今すごい過渡期じゃないですか、いろんな意味で、すごく大事なんじゃないかなって。今まではなんかやっぱりみんなこう同じっていうくくりの中で生きなきゃいけなかった、
足並み揃えるっていうか ね、
ね、
うん、
でそれだから個性が本当はみんなあるのに、みんなと同じじゃないとどうしてもいじめられたりとか、まあね、学校ならいじめとか、まあ、会社でもなんかね、出る釘がこう打たれるみたいなね、いろいろあると思うんですけど、だった時代から、そうじゃなくって、本当に今まではなんか不安とか恐怖とかいろんなものをね、こう主軸にこう生きていたっていうか、だからこうしなきゃああしなきゃっていうのがいっぱいね、私も含めあってんだけれども、そこをねたくさん経験したからこそ必要な経験だったと、
うん、
ですよね、みんなどの人も、うん、それが本当にそういう本なんか本質的な時代が巡ってきたっていうことなんじゃないかなって、
うん、
あのね、
うん
うん、マブルスの書をあの時読んでくれて、まさにこれからの時代のことじゃないですか、
うん、本当です ね、 ね、
うん、いや本当にその時代がやってきて、
うん、
本当に自分の、ね、ハートから、うん、自分の内側から湧き起こってくる、
うん
うん、そのね、うん、自分で生きる時代にってなっているんじゃないかなって思うので、
うん、
そのことをなんか、少しでも私らしく、うん、なんかね、
うんうんうん、
伝えられればいいなって思って、その
インストラクターでね、
あっていう感じですね。
いやだからそういった意味でも、そのこの12年の間に本当にルミさん自身はこういっぱい受け取ってるっていうかね、いろんな人が来てくださったり、何かこう情報をね持ってきてくださる人がもう、うんうん、後を絶たず、それをもう受けたもうし続けて、で学びつつ自分のねこう人生に取り入れつつっていう、こうインプの量が多かったような側面もありつつ、でもこの、ね、コロナ直前にそのヒューマンデザインに出会って、そしてそれをこう伝える側になっていくっていう、そういうこうちょっとシフトも今起き始めているんだろうななんて思いながら ね、
うん、ね、なんか、うん、そう今話しながらそうなんだなって思います、
うん、
でそれはその隙間デザインのことだけじゃなくって、そこに今までたくさん、
うん、
教えていただいたことを、うん、受け取ったことを、
うん、
織り交ぜながら、
うんうんうん、
私なりに何か必要な方に、
うん、
アウトプットさせていただければいいかなっていう感じで、
うん、
今は、
うん
うん、なんか思っていますね。
いや素敵ですね。
そんな、
ね、いやだってそれってやっぱりね、こう自分ではなかなかこう客観的に分からなくても、こう他者から見るとそれってものすごく大きな変化進化だなって見えるとことってあるじゃないですか。自分のことってやっぱり分かり、何ね、トモさんもそんな風に言ってましたけど、うん、でも確実にその次のエネルギー感に立つっていうんですかね、うんうん、そう、自分の使い方が変わるとかね、命の使い方が変化していくっていう、ことが、まあ、外から見ればもう起きてるんですねってこう、わかるっていうか、だからここからね、また12年の一巡りに向かってというか、次は72歳ですかね。そうそうそう、に向けての12年が、どんな豊かさ、ね、の種を今ね、まいて、いるのかっていうねことを思うと、
そうですね、
うん、
ね、本当に孫もね2人、うん、授かったので、
ね、
もう現実的に今家族の中では本当の意味でね、うん、新しい命がまた2つで、
うんうん、いやそうですよ
ね、うんうん、ね、実際に命をね2人生まれているので、
うん、
それ本当に何ともありがたいことなのでね、うん、楽しみです。
いやー本当ですね。だからまあ本当に私こんな質問するの野暮かなと思うんですけど、なんかね、その来るものを受けたもうするのが得意なルミさんともさんだからあのなんか特に自分でこういう野望を打ち立てるなんてあんまりないような感じのところあると思うんですけど、野望じゃなくてもなんかこう今ちょっとここに来てすごく興味がすごい深まってるみたいな、何か新しいテーマみたいなものはあるんですか？
そうね、
うっすら、ね、うっすらなんか
昨日もなんかこう自分らしく生きるっていうことをみんなでこう語り合える場を作って、うん、誰でもこう集って本当にね、どんどんそこをね加速していきたいなって思うんですよね、このなんか、もうね、この時代だから、いろんなことにね、あの外側のことを見るといっぱい不安な要素がねあったりとかするんだけど、結構ね現実的に外側をこう見るとね、なんかね世の中の状況とかねいろいろあると思うんですけど、なんかそこにこうフォーカスをね、しがちになっちゃうけれども、でも極端な言い方をするとこれはネガティブなっていうことじゃなくて、あのいろんなことが言われていることがなんか現実にもしそうなるとなったとしたらっていうね視点からねなったとしたら、今どう生きるっていう、そうだとしたらっていうのをね自分の中に、それ決してネガティブなことじゃなくて、そうなんかこうそれがだとしたら今どうしたいっていうのにこう、常にねこうフォーカスしてきていくと、なんか毎日がねきっと充実するんじゃないかなって思うんですよね。なんで人ってあの、ね、昔カイチ君 の講演会だったお話し会の時に、生まれたら必ず死っていうのがね、そこに向かっているから、なんかぼーっと聞いてたんですけど、まさにみんなそこにね、どの人もいつかはあのそんなこと頭では分かってるけど、なかなかね自分の身に置くのって難しいんですよ。
リアリティがねあんまりないですからね。
ないから、だからいろんなことをこう後伸ばしにしたりとかしがちなんですよ私も、ね、でももしそうだとしたらってなったら、なんかもっとリアリティがあるかな、生きるっていう、逆に言うとね、それ決してネガティブなことではなくて、まあ、それはある方がそのねことを言ってたんですけど、あ、いいなって、私それを採用するっていう感じだった、その中でね、ネガティブな捉え方ではなくて、あ、そう思ったら毎日がとってもありがたいし、充実した一日をね、どうやって今日は過ごそうっていう風になるなって、なんかそういうことをもっともっとなんか体験してもらいたいなって、でそういう場を今、あのちょっと作りたいなっていう感じではいます。
もうそれを聞きながら、あの私がね当初ラジオ寺子屋っていうねラジオ講座を開発してですね、10人のすごく面白い講師の方々ね、にあのちょっとお声掛けをさせていただいて、まあ年間でね毎月14コマのすごい講座を流すっていうね、ネットラジオあんまりこんなに流行る前にね、早すぎちゃって離脱したんですけどそれをやりながら、その学びはそういうネットラジオで届けるけど、やっぱり私リアルのつながりを大切にしたかったから、リアル寺子屋さんをねやってほしいって全国に呼びかけたら、その当時ルミカフェさんを含めて12カ所の方が手を挙げてくれて、ね、学んだことを語り合えるリアルのつながりの場を寺子屋としてやってくださった方々がいらっしゃったんですよね。で、まあその当時の願いとかね、こうビジョンっていうのはあんまり今も変わってなくて、で、その後ね、ヒューマンポテンシャルラボっていう、まあ会社をね、一緒に仲間と作ることになったんだけど、そこでもう似たようなことやってるんですよね。学びの気づきのコンテンツっていうのはたくさんネット上で手渡しながらだけど、本当に手触りのある、あの関係性の中で学び合いみたいなことをし合える仲間たちの磁場を育てるっていうことをやってきて、今、6年目なんだけど、3年前からあの学び合いのラーニングコミュニティみたいなのもね、徐々に育ってきて、まあこう、いよいよ、こう、ラジオ寺子屋第 2段じゃないけど、うん、みたいな感じで、その、なんか新しいエネルギー感で、新しい、つながりの輪の中で、よりこうね、面白い、こう、エネルギーをこう、醸すようなね、そういう、寺子屋 2.0 みたいな。3.0 かもしれないみたいな、
うん、
そんなことをねちょっと今ね今年、うん、いよいよ今年またそういうエネルギーになってきてるなっていう話を、うん、さっきともさんともしてて、ぜひちょっと一緒にね寺子屋 3.0 ルミカペさんでもやらないかななんて話をさっきねともさんともさせていただいてたんですね。いやだから本当にね地球歴でもね言われてるけどこの巡りのサイクル、まあ、春分から始まってね、一年っていうサイクルはこう、また春分に戻ってくる丸なんだけど、こう、年を重ねるごとにこうね、横から見ればこう、螺旋のように、ね、少しずつこう、境地が、なんか厚みを増していくみたいな、っていうところってあると思うのでね、それこそ12年の一巡りを経て、やってることはそんな変わんないのかもしれないんですけど、ちょっとずつこう、なんていうのかな、視座が上がっていくっていうかね、そういう感覚は、一緒に感じてるのかななんて思いながら、実はね、その当時、旅をしてた当時にお世話になった釧路のね、シンディさんね、友蔵さんにもこのラジオにはちょっと前に出ていただいているんですけど、そういった意味で私もね、その出会い直すラジオを今ね、こうやって今年の立春から届けてきているんだけど、この秋に、9月の終わりぐらいかな、に、友蔵さんにご教示いただいて、秋鮭釣りに行ってみようツアーを今、企画しているんですよ。
すごい。
で、友さんも行きたいって言って。そう。いや、本当にね、なんていうのかな、友蔵さんは、そのずっとね、鮭釣りをね、もう何十年って、やってこられている中で、環境の変化とか、いろんな、鮭もね、以前のようには取れなくなったり、数もそうですし、大きさもちっちゃなものにしかならなかったりとか、そういうこう変化を見続けてきている中で、私たちは本当にその、海の生き物もそうだし、畑のお野菜もそうだし、いろんな命をいただいて、命をこうやって受け継いで来させてもらってるけど、やっぱその環境自体がどんどん変化していく中で、何をどう受け継いでいったらいいのかなっていうこと、そこにもうちょっと主体的になるっていう感覚を、やっぱりこう老若男女ね、みんなね、ちょっとでも持つことができたら、やっぱりこういただくものへの感謝とかもちょっとこう増えるんじゃないかなと思うから、やっぱりこう命をいただく現場にゆくゆくね子供たちとかも連れていきたいなと思ってるから、ちょっとそのリサーチも兼ねて今年ね秋には、大人の仲間たちを連れて行こうと思っているんです。そうそう。だからそんな意味で、ね、北海道、ぜひ、トカチにも寄らせていただきたいと思っているし。
ああ、本当ね、
うん。
北海道も本当に気候もどんどん変わってるし、できるものも、ずいぶんね、本当に変わって、もう、日本自体全部がね、いろいろね、変わってきてると思うし、それを言ったらもうキリがないんだと思うんですよね、だから本当に全く多分違う、こう、時代が、やってくるんだなっていうね、もうすでにやってきてるんだなって、
本当ね、だからその変化の時を、恐れというエネルギーがね、こう支配してしまうのではなく、変化ってやっぱり必要なものでもあるから、その変化の時をみんなでこうね、こう助け合ったり分かち合ったりね、サポートし合いながら、つながりやサポートの試合自体がとっても豊かな生きる営みだと思うから、それさえあれば多分、
なんか、ね、私たちなんてそれだけで生きてる。本当にどうやって生きてるのって、それだけで生きてるのって感じ。本当に。
ねえ、本当にね。
ある意味、それでだけで生きられるんだなっていうことも、このね、12年の中で、やりたくてやったわけではないんですけれども、ね、 結果できるんだなっていうことも知りましたね。
実践者の言葉の重みが。ねえ、でもなんかそういう実践者だから、あの体験者だからこそこう、あの伝えられるその明るいエネルギー感ってあるじゃないですか。大丈夫だよってね。
本当に、なんか、だからすごい、うん、まあね、いろんなことで、今ね、不安を持ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
うんうん、
この方にね、本当にね、伝えたくなっちゃうね。本当にね、それは分かるし、私もすごく。
うん、
だけど、大丈夫な世界もあるんだよっていうね。
うん、
明るい未来はいっぱいあるよっていうのを、うん、あの伝えたいなっていうのもあります。
いやー、ぜひちょっとまたあの新しいバージョンでお伝えする、ね、フェーズを一緒にやっていけたら楽しそうだななんて思いましたけどね。十勝の神社、ルミカフェなので。ね、でもまあ本当にそういうこうね、エネルギー感のまああの軽いというかね、明るいというかね、うん、その感謝とかね、愛とか、まあそういったエネルギー感がやっぱりそのこの地球上をね、こう覆っていくようなね、そんなイメージ、うん、
うん、うん、
まあ、それが広がっていくようなね、イメージ、
うん、うん、うん、
うん、を心に描きながら、なんかまあ毎日あのせっせと生きてるんだなみたいな、ね。いやー、本当にね、この秋はちょっとね、久しぶりに立ち寄らせていただくこともすごい楽しみにしてますし、
うん、
また折々に、ね、いろんなちょっと企みを形にしていくみたいなね、
はい、
そんなことが起きたらいいなと思っております。もしね、ルミさんのそのヒューマンデザインの、うん、鑑定などを受けたい方はどこにお問い合わせすればいいかとかも、またね、あの URL とか教えていただけたら、サイトの方にも貼らせていただきますので、
はい、
ぜひぜひ全国からちょっとルミさん参りにオンラインでもオフラインでも、
はい、
うん、訪れていただけたら地球が明るくなるんじゃないかなと思っております。
そうね、そう、うん、こんな人間もいるんだっていうのをね、見に来てください。
、ね、これからも末永くどうぞよろしくお願いしますということで、
よろしくお願いします。
素敵なお話ありがとうございました。